兄姊妹大家平安。
皆さんおはようございます。
你们要觉得教会今天不太一样。
教会は今日風変わりしたと思いませんか？
没有换牧师啊。
牧師は変わってませんよ。
这个有圣诞树。
クリスマスツリーがあります。
然后今天我有点惊讶，诗班也不太一样。
今日の聖歌隊もいつもと違いました。
突然人数增加很多。
突然多くの人数が増えました。
为什么？
なぜでしょうか？
为什么？圣诞诗班。
これクリスマスの聖歌隊だからです。
圣诞节到了。
クリスマスがやってきます。
圣诞节到了要做什么？
クリスマスやってきたら何をしますか？
要做什么？
何をしますか？
Shopping。
ショッピングでしょうか？
圣诞节到了要传福音。
クリスマス来たら福音を伝えなければなりません。
我知道我们圣诞烛光晚会是什么时候吗？
クリスマスのキャンドルサービスはいつか分かりますか？
知道吗？
お分かりでしょうか？
24号晚上6点半。
24日の夜6時半です。
礼拜天。
日曜日です。
所以准备好了没有？
皆さん準備できましたでしょうか？
从早上到晚上。
朝から晩まで。
以教会为家。
教会を家としましょう。
所以早上来的就不要回家了。
朝から来たらもう帰らないでください。
我们提供中餐啊。
お昼の用意がございます。
但是晚餐没有提供。
夕飯はないけれども。
自己想办法去。
自分で何とかしましょう。
6点半我们聚会。
6時半からクリスマスキャンドル礼拝があります。
我真的很盼望弟兄姊妹可以带领新朋友来参加。
本当皆さんが新しい友達を連れてほしいと願っております。
不怕人多啊。
人数多いのは全然構いません。
人多怎么办？
人数多かったらどうしましょう？
位置让给新来的朋友。
この席を新しい友達に譲りましょう。
那我们弟兄姊妹去哪里？
兄弟姉妹たちはどこに行きますか？
站的、用坐的、坐地板都可以。
随便。立ったり、その隅っこでその床に座っても大丈夫です。
我们就是要把福音传出去。
とにかく福音を伝えましょう。
アメン。
アメン。
你们准备好了吗？
準備できましたでしょうか？
不开玩笑，我们好好传福音呢。
これ冗談でもなく真面目に伝道しましょう。
今天我们要来讲一讲耶稣基督的家谱。
今日はイエス様の系図についてお話をしましょう。
我很佩服大家刚刚念得很好。
皆さんがちゃんと読めて感心しました。
这一段经文不容易念好的。
この聖書箇所がなかなか読みづらいですよ。
但是更不容易讲好。
これ語るのがなお難しいです。
都是人名要讲什么？
全部人の名前で一体何を話したらよいのでしょうか？
其实如果我们看这个家谱的时候，
この系図を見ると。
你知道为什么马太福音一开始就要讲家谱？
どうしてマタイの福音書は最初からもう初っ端から、その系図について話したんでしょうか？
我们知道圣经有分两大部分。
もう聖書には二つの大きな部分があります。
哪两大部分？
どの大きな二つの部分でしょうか？
新约跟旧约。
新約聖書、旧約聖書。
你知道旧約到新約中間隔了多少年嗎？
新約聖書と旧約聖書の間に何年経ったんでしょうか？
知道嗎？400年、大約400
年の約400年の間隔がありました。
所以你知道从旧約到新約里面中間隔断了400年的時間。
この旧約聖書から新約聖書の間には400年間の間の空白がありました。
所以你知道为什么马太在一开始要把耶稣基督的家谱放在这个地方？
ですからマタイが一応最初からイエス様の系図をそこに載せました。
因为他要告诉我们耶稣基督是承继旧约一直到新约的一个人。
このイエス様は旧約の時代から新約時代まで続いた人だということを証明したかったんです。
第一节讲到说耶稣基督的家谱。
まず最初に一節からはイエスキリストの系図と書いてあります。
其实这个字呢也是跟创世纪是一样的。
この文字の意味がちょうど創世記と同じ意味であります。
所以这个其实讲的是耶稣基督的起源。
このイエスキリストの始めという意味であります。
而这个起源是要告诉我们耶稣是从旧约一直承继下来的一个人。
イエス様の始めというのがイエス様が旧約時代から続いてきた人だということを言いたかったんです。
然后第一节又提到说亚伯拉罕。
そしてそこではアブラハムという名前が出てきました。
提到了大卫。
またダビデの名前が出ました。
所以你慢慢的你发现到这个马太有一个目的。
このマタイはこれをこう書いたことにおいては一つの目的があります。
耶稣基督是谁？
イエスキリストは誰でしょうか？
是谁？
誰でしょうか？
イエス基督就是要来的那个弥赛亚。
イエス様というのが、皆さん待ち望んでいるメシアであります。
你知道当我们想到以赛亚的时候呢，常常我们就想到大卫王。
このメシアのことを考えるといつも私たちがダビデのことを思い出します。
因为大卫是整个以色列历史最辉煌的一个王朝。
このダビデというのはイスラエルの歴史の中では最も輝かしい王朝でありました。
后来传给了谁？
後ほど誰にその王位を伝承したんでしょうか。
传给谁？
誰にでしょうか。
欸、你们不要读圣经，好像。
皆さん聖書。
大卫传给谁？这个想都不要想，传给所罗门。
考えなくてもいいです。
所罗门要传给谁？
所罗门に。所罗门は誰に？
罗伯安不错，这个。
そのラハル。
你翻到当传给罗伯安之后呢，这个整个王朝就开始走下坡了。
そしてソロモンからこのレハブアムまで継承した後にはこの王朝が下り坂を向かっていました。
后来甚至大卫王朝就分裂成两半。
これダビデの王朝がなんと二つの国に分かれてしまいました。
我不要再考下去了。
まあ、これ以上テストはしません。
你们都跑掉了。
まあ、逃げてしまうと困るから。
分成北国以色列跟南国犹大。
北のイスラエルと南のユダという二つの国になりました。
后来更惨。
後ほどもっと惨めになりました。
北国以色列被亚述帝国灭了。
この北のイスラエルがアッシュリアによって滅ぼされました。
南国犹大被巴比伦灭了。
この南のユダというのがバビロニアによって滅ぼされました。
为什么上帝允许以色列被灭？
どうしてイスラエルが滅ぼされることを神様はお許しになったんでしょうか？
神既然兴起了这个国家，为什么允许他后来被灭？
神様はこの国を起こしたのにどうして滅ぼされることを許したんでしょうか？
甚至代表上帝同在的圣殿也都被毁了。
また神様のご臨在を表す宮でさえ壊れてしまいました。
为什么？
なぜでしょうか？
因为罪、
罪です。
罪使得以色列人远离了上帝。
罪によって人々は神様から遠く離れました。
那上帝呢？上帝就审判他们。
所以神様の裁きがありました。
所以当他们被掳到巴比伦的时候，
ですから取られてバビロンに行かれた時には、
那开始有一些的预言。
そこにはいくつか予言がありました。
讲到有一个弥赛亚要来，
そのメシアが来るという予言がありました。
弥赛亚书提到了很多，
このイザヤ書の中にはたくさん書かれています。
詩篇也不少，
詩篇にも多くの箇所によって書かれています。
所以对以色列人来讲，弥赛亚来做什么？
そのユダヤ人にとってはこのメシアが何をしに来るんでしょうか？
其实他们一个最大的期待就是弥赛亚可以恢复大卫时代的那个辉煌。
ですからそのメシアによってダビデの時代の輝く時代を取り戻すことができるということです。
不过我们不要忘记这一节经文里面还提到一个人叫做亚伯拉罕。
ここでは忘れてはいけないのはこの聖書箇所の中にはもう一人の人アブラハムの名前があります。
为什么马太要提到亚伯拉罕？
どうしてマタイがアブラハムの名前を言ったんでしょうか？
弥赛亚跟亚伯拉罕又有什么关系？
このメシアとアブラハムとはどういう関わりがあるんでしょうか？
弟兄姊妹
皆さん、
到底上帝跟亚伯拉罕立的约是关乎什么？
この神様がアブラハムと立てた契約は何に関する契約だったんでしょうか？
如果我们回到创世纪去看，
創世記に戻って読んでみますと，
你会看到神应许给亚伯拉罕是要他成为万国万民的祝福。
神様の約束というのがアブラハムがすべて国すべて民族の祝福となるという約束でした。
以色列人想的是恢复我们这个国家的荣耀。
このイスラエル人が考えているのが国の栄を取り戻したい。
但上帝差派弥赛亚来到这世上，还有一个更大的心意。
けど神様がこのメシアをこの世に使わした時には、もう一つの心御心がありました。
就是这个弥赛亚后来要成为万国万民的祝福。
このメシアが後になって、すべての国、すべての民族の祝福となります。
这个也就是为什么我们不是以色列人，我们不是犹太人，但是我们今天可以成为上帝的子民。
だから私たちがユダヤ人ではないのに、私たちが神様の民となることができます。
就是因为弥赛亚，
このメシアがいるからです。
这个弥赛亚是谁？
メシアは誰でしょうか？
这弥赛亚就是耶稣基督。
メシアはすなわちイエス・キリストであります。
所以从这里第一个我想跟大家分享。
今日皆さんとお話ししたい第一のポイント。
耶稣基督的家谱显出旧约预言的那个关联性。
イエス様の系図からこの旧約予言との関連性を明らかにしました。
第二節提到说亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生犹大和他的弟兄。
二節アブラハムにイサクが生まれ、イサクにはヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ。
这个经文提到了十二支派。
そこには十二の部族の話を。に触れました。
但是这个形容有一个特别的地方。
けどその中には特別な意味があります。
雅各生犹大。
このヤコブにはユダが生まれた。
其实犹大不是老大。
ユダは長男ではありませんでした。
再考一个，再考一个。
もう一つのテストです。
这个到底老大是谁？
長男は誰でしょう？
哎，老大是耶稣。
長男はイエスという。
老大是谁？
誰でしょうか？
流便
ルベンです。
那那为什么马太说雅各生犹大？
どうしてマタイの福音書の中でヤコブにはユダが生まれたと？
因为他写的是耶稣基督的家谱。
それイエスキリストの系図だからです。
所以耶稣基督是从犹大这个支派来的。
ですからイエス様はこのユダという部族からの生まれであります。
所以可见的这里面有上帝的拣选。
すなわちここの中には神様の選びがありました。
弟兄姊妹。
皆さん、
我们不一定出生于什么名门、什么豪门。
私たちは有名な大家族から生まれていないかもしれません。
但是你相信吗？
皆さん信じますか？
我们都可以成为上帝所保爱的一个人。
私たちは神様によって愛される人になることができます。
我们可以成为上帝所使用的一个人。
神様によって用いられる人になることができます。
有时候我也觉得我很感谢主。
私もいつも神様に感謝しています。
我那是从乡下来的。
私は田舎の出身であります。
我一直跟上帝祷告说：“主啊，求你。”还是保留我的单纯。
私はいつも神様に祈って言いました。どうか私が田舎人の単純さを保つことができるように。
我没有双重性格。
私は二重性格を持っていません。
我一方面很单纯。
私はとても単純な人であります。
但是二方面也很精明。
またとても賢いものであります。有时候
你讲一句话，我知道你要做什么。
皆さん何か話したら何をしたいかはすぐ分かります。
有时候一个眼神，我就知道你有什么目的。
目つきを見たら目的が分かります。
但是我的精明是教会训练来的。
で私がその賢さというのは教会の中で鍛えられたものであります。
我宁可还是单纯。
私は自分としては単純のままでいたかったです。
我告诉你，因为我单纯，我不知道被骗多少次。
私は純粋だから何回も騙されました。
但是我还是觉得被骗还是比较好的。
それでも騙される方が良いと思いました。
至少我没有骗人。
少なくとも私は人を騙していません。
所以神从乡下里面把我拣选出来。
神様は田舎から私を選び出しました。
神的拣选有时候是超过我们想象的。
神様の選びというのは私たちの想像を超えたものであります。
所以神的拣选就代表上帝的主权。
神様の選びというのは神様の主権を表しています。
而上帝的拣选就是代表他在历史中他可以做他每一件他想做的事情。
この神様の選びによって神様の歴史の中においてはなさりたいことをなさることができるということを証明しています。
你知道常常我们说我们信上帝。
私たちは神様を信じると言いますが。
但是 我们信的上帝其实是很软弱无力的上帝。
けど私たちが信じている神様というのは弱くて力のない神であります。
我一直觉得上帝只有服侍我一个人。
神様は私にだけ使えている。
上帝只管我加这些小的事情。
神様は私たちの家族の些細なことしか管理しません。
但是我们不知道上帝原来是一个非常伟大的上帝。
けども神様がとても偉大な方であります。
上帝大到一个地步，他可以左右历史的发展。
神様歴史を変えることができるほど偉大なる神様であります。
你知道我们所侍奉的是这样的一个上帝。
私たちはこういう神様に仕えているんです。
上帝主宰国家的历史。
神様が国の歴史を支配しています。
上帝主宰教会的。
神様が教会の歴史を支配しております。
上帝也主宰我们个人的历史。
また神様は私たちは個人個人の歴史を支配しています。
如果 我们不能够认识这一位伟大的上帝，
もしこの偉大なる神様を知ることができなければ，
我们如果不跟随这一位伟大的上帝，
この偉大な神様に従わなければ，
你觉得你的历史会很好吗？
あなたの歴史は良いものになることはできるでしょうか？
你觉得你能够真的为上帝见证一个美好的历史吗？
あなたは本当に神様のために良い歴史の証をすることができるんでしょうか？
你知道神赐福给以色列的时候，
神様がイスラエルを祝福された時には，
神本来就是愿意丰丰丰富富的赏赐以色列。
神様はそもそも豊かにイスラエルに祝福を与えようとしていました。
那为什么以色列搞到后来甚至被灭了？
どうしてイスラエルが後ほど滅ぼされてしまったんでしょうか？
就是因为他们犯罪得罪这一位伟大的上帝。
彼らは罪を犯して、この偉大なる神様に対して罪を犯したからです。
他们不相信上帝有绝对的主权。
神様には絶対な主権があるということを信じませんでした。
他们以为靠我们自己，我们就可以很伟大了。
自分を頼れば何とかなれる、自分が偉大なものだと思っていたからです。
他们没有想到他们的伟大是因为伟大的上帝赐下来。
自分の偉大さというのが偉大なる神様が与えてくださったものということに気づいてなかったんです。
所以承认上帝的主权是承认上帝的伟大。
神様の主権を認めることはすなわち神様の偉大さを認めることです。
也是承认我们的卑微。
また私たちの卑しさを認めること。 ることにもなります。
第二个，上帝的主权是告诉我们，上帝是一个守约施慈爱的上帝。
また神様主権においては、神様がこのご慈愛なる神様であることを表しています。
你会看到刚刚我提到以色列犯罪。
先ほど言いました、イスラエルの人が罪を犯しました。
上帝就惩罚他们。
それ神様が処罰を与えました。
但从圣经你发现一个事情，上帝没有丢弃他们。
けど聖書を見ると分かるように、神様が彼らを見捨てませんでした。
你知道如果一个人被上帝丢弃，那个叫绝对失望。
もし誰かの一人の人が神様によって見捨てられたら、それは絶対的な失望になります。
你知道我在教会侍奉，常常有一种感觉。
私は教会で奉仕をしているとき、時々感じることがあります。
我觉得哇，这太辛苦了。
主よ、大変です。
我觉得我在这已经到谷底了。
私はもうどん底です。
我告诉你，常常我觉得到谷底的时候，我发现还有更谷底的。
時々どん底だと思ったら、さらに深いどん底が待っていました。
这个只有最谷底，没有更谷底。
その最もそのどん底のものがありますけれども、よりどん底のものがありません。
主は没完没了了。现在
なんとキリがないんです。やりきれません。
已经很难过了，还要更难过吗？
もうとっても辛いけども、さらに辛くなるんですね。
但是你发现到一件事情。
けど皆さんお気づきでしょうか？
耶稣主は我受不了了。
主よ、もう我慢できませんと言った時に、
好像还可以受得了。
なんとか我慢できるんですね。
主は我没有办法了。
主よ、もうしょうがないんです。
好像主又给你一个办法。
また主が方法を与えてくださるんです。
所以你知道为什么？
なぜでしょうか？
因为主是守约施慈爱的主。
神様は約束を守れ、そして慈愛を与える神であります。
以色列再怎么败坏，神也没有丢弃他们。
このイスラエルがどんなに腐敗していても、神様が彼らを見捨てませんでした。
因为上帝守约。
神様が契約を守るからです。
上帝守跟亚伯拉罕所立的约。
神様がアブラハムと立てた契約を守られるからです。
所以神就没有丢弃他们。
ですから神様が彼らを見捨てませんでした。
神就差派弥赛亚要来拯救他们。
神様はメシアを使わし彼らを救うのです。
所以从第三节你发现到这个犹大从他玛士生法勒斯和谢拉。法勒斯生西斯伦，西斯伦生亚南。
三節、ユダにタマルによって、パレスとザラが生まれ、パレスにはエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれた。
然后第五节提到说，沙门从拉合士生珀阿斯，珀阿斯从路德士生厄贝德，厄贝德生耶西。
五節には、サルモニー、ラハブによってボアズが生まれ、ボアズにはルスによってオベテが生まれ、オベテにはエッサイが生まれ。
上帝の主権常常是发生在我们想象不到的地方。
神様の主権というのは私たちの想像を超えたところで行われます。
我觉得我侍奉一直以来我就在学一件事情。
私は奉仕に渡りまして、いつも一つのことについて学んでいます。
我们可以从上帝的眼光看所有的事情吗？
私たちは神様の目線から世の中を見ることができるんでしょうか？
我可以用你的眼光来看吗？
主よ、私はあなたの目線で見れるでしょうか？
你知道常常我们喜欢用人的眼光。
私たちはいつも人の目線で物を見ます。
我们看人的钱财，我们看人的地位。
人のお金を見て、人の地位を見ます。
但是我们从来没有想用上帝的眼光来看待这个世界。
けど私たちは神の目線でこの世を見ようとはしませんでした。
我们只要上帝拣选十二支派。
神様が十二の部族を選びました。
看起来都是很伟大的人物。
みんな偉大な人物。
后来神拣选了犹大，
その後には神様ユダを選んでくださったんです。
也不是犹大是什么好的人呐、
啊。ユダがいい人とは言えませんね。
犹大是一个自私的家伙。
ユダはとても利己主義なものでありました。
他没有善待他的媳妇。
彼は自分の嫁をちゃんとその、接することはできませんでした。
反正他的媳妇一直走在上帝的道里面。
なんか嫁の方が神の道を進んでいました。
后来。所以这里讲犹大从他玛士就是他的媳妇生了法勒斯。
そしてユダにタマルというのは息子の嫁ですけれども、嫁によってパレスとザラが生まれました。
我们今天不要再去讲到这个犹大的这个法律的规定。
このユダヤ人のこの法律の話を今していません。
但是这里提到法勒斯。
ここではそのパレスっていう人が出てきました。
这个有一个犹大的背景。
このそこにはユダヤ ユダヤ人的な歴史があります。
犹太ラビ一直认为这个弥赛亚是跟法勒斯有关系的。
このユダヤ人のラビがこのメシアがパレスと関係があると考えています。
所以当马太提到法勒斯的时候，其实他也是跟着犹太人的传统而来的。
このマタイがここでパレスっていう名前を出した時には、そのユダヤ人の伝統から来たものであります。
后来就到了第五节是提到撒门从拉合氏生了波阿斯。
そして五節にはサルモンにラハブによってポアズが生まれました。
拉合是个外邦女子。
このラハブというのは異邦人の女性であります。
犹太人是以他们纯正的血统自豪。
ユダヤ人はその純粋な血統を自慢にしています。
到今天他们对犹太人的血统是有很多的这个考究的。
この今日至って彼らはその血統については多く の, このうんちくがあります。
没有想到原来在耶稣基督家谱里面还有外邦女子的。
けれどなんとイエス様の系図の中においては異邦人の女性がいました。
当以色列人都不相信上帝的大能的时候，
イスラエルの人が神様の力を信じなく なくなった時に、
在想，哇，这个外邦人长得高大，我们没有办法胜过他。
この異邦人がとても体大きくて勝てません。
但是这个外邦女子竟然相信神已经把我们交给你们犹太人了。
けどこの異邦人の女性がもう神様は私たちのものをあなたの手に委ねたというふうに信じていました。
所以你发现一件事情没有？
皆さんお気づきでしょうか？
神从来没有因为血统、因为种族来使用的。
神様は人の血統によって、人の民族によって人を用いたりはしませんでした。
神用的是有信心的人。
神様を用いるのが信仰のある人です。
我们对上帝有信心吗？
我々は神様に対して信仰があるんでしょうか？
后来。波阿斯从路德氏生了俄贝德，
所以またポアズにそのルツによってオベテが生まれました。
再来一个外邦女子，
もう一人の異邦人の女性が現れました。
一样的，这个外邦女子是对上帝有信心的人。
同じようにこの異邦人の女性というのは神様に対する信仰を持った方です。
对她的婆婆，你的国就是我国，你的神就是我的神。
ですから姑にはあなたの国は私の国、あなたの神は私の神だと宣言しました。
所以后来就。俄贝德就生了耶西，
そしてオベデからエッサイが生まれました。
耶西是谁啊？
エッサイは誰でしょうか？
谁啊？
誰？
不知道。大卫王的父亲。
ダビデのお父さんです。
所以第六节说耶西生大卫王。
六節にはエッサイにダビデ王が生まれた。
请问为什么不说耶西生大卫？
どうしてエッサイにダビデが生まれた？とは書かなかったんでしょうか。
单单只有大卫王用王这个名词嘛。
ダビデにだけ王という名詞をつけました。
为什么？
なぜでしょうか。
就是因为这个弥赛亚的传统嘛。
このメシアの伝統です。
弥赛亚就是要恢复大卫王朝的荣耀嘛。
このメシアというのがダビデの王朝の栄を取り戻すものだからです。
所以大卫就是以色列国家。最伟大的那个君王嘛。
このダビデというのはイスラエルの国の中において最も偉大なる王様であったからです。
他也不是完美的、啊、
彼も完璧なものではありませんでした。
他也是一个有软弱的人、啊、
彼には弱さがありました。
所以马太说大卫从乌利亚的妻子生所罗门。
ですからダビデまた言いました。ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれました。
有时候不要随便做错一件事情。
ですから過ちをあまり犯さないようにしてください。
做错一件事情永远都被纪念。
過ちを犯したら永遠にそれが記録が残ります。
人は不会记得人的好事。
人が他の人の良いことをあまり覚えません。
永遠记得人的坏事。
けど人の悪いことは悪事はいつまでも覚えています。
我们软弱做了一个坏事。
私たちは 弱くてそして悪いことを、はい、しました。
永遠被纪念。
いつまでも覚えられています。
看你多伟大。
どんなに偉大であっても。
我的话可能我这一代就是一直被念一直被念。
私だったらこの私の世代でずっと言われ続けます。
大卫是世世代代。
ダビデは世々にわたってずっと語り継がれています。あんまりにも偉大だからです。
聖经一直写下去他就一直传下去他就会一直被纪念。
聖書がずっと伝えていくと彼のことずっとそこで言われています。
你知道这个是一个多大的讽刺吗？
これは本当にその不思議なことであります。
大卫从乌利亚的妻生了所罗门。
ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれました。
这句话好听吗？
この言葉はいい言葉でしょうか？
不好听的。
あまりいい言葉ではありませんね。
你发现一件事情。
けど皆さんお気づきでしょうか？
聖经从来不是 歌功颂德的一本书。
聖書というのは人の功績を訴える書物ではありません。
聖經也把人的软弱全部记录下来。
聖書は人の弱さも正直に記しています。
就是告诉我们真正需要耶稣基督。
すなわち私たちにはイエス・キリストが必要だということを言っています。
第二点我想跟大家分享。
今日の2番目のポイントです。
以色列王国的历史是犯罪的历史，救恩也是为此而来。
このイスラエルの王朝の歴史というのは罪の歴史であって、救いもそのためにあるものです。
第七节说，所罗门生罗波安，罗波安生亚比亚，亚比亚生亚撒。
七節、ソロモンには、レハブアムが生まれ、レハブにはアビアが生まれ、アビアにはアサが生まれ。
如果我们从第七节读到第十节，
もし七節から十節まで読みますと、
你会发现有一些好的王，有一些不好的王。
その中にいい王様もいれば悪い王様もいます。
里面还有一些根本名字都没有被提到的王。
また名前でさえここに載せていない王様もいました。
为什么？
なぜでしょうか？
所以你发现到一件事情。
皆さんあることに多分気づく。と思いますけ
ども、我们在神面前所做的每一件事情，每一件事情都是被记录下来
的。私たちは神様の前で起こったすべてのことが記録されます。
今天，如果我们是以色列的王，
もし私たちがイスラエルの王であるならば，
你希望历史说我们是一个好的王，还是说我们是一个坏的王？
そして歴史の中でいい王様、それで悪い王様と言われたいんですか？
你知道这个圣经在评判这些王是好是不好的时候，
聖書の中ではこの王様が良い王様か悪い王様と判断するときには、
是根据这些王有没有行圣经的真理。
それはこの王様が聖書の教えを実行したかどうかによります。
我常常不断的在反复一件事情。
私はいつも同じことを繰り返しています。
旧约给我们一个很重要的教导。
この旧約聖書から大事な教えがあります。
神赐福给行公义的人。
神様は義を行う人に祝福を与えます。
神審判不行公義的人。
またその神様義を行わない人を裁かれます。
神拯救那些被不行公義的人所逼迫的人。
そしてまたその、この義その義を行うために迫害した人を、裁かれます。
但是不管你行公義、你不行公義、你是被逼迫的、你知道你全部都在上帝的歴史当中。
その自分が義を行うものではあってもそうじゃなくてもまた迫害を受けた人でも全部神様の御手にあります。
一旦人犯罪有一个很大的问题是我们要隐藏。
人が罪を犯した後には一つ大きな問題があった。すなわち人間は自分を隠れたいんです。
但你以为人不知道、神不知道吗？
じゃあ人にはバレなくても、じゃあ神様が知らないとでも思っているんでしょうか？
我以为我们可以欺瞒上帝
吧。私たちは神様を騙せると思っているんでしょうか？
连我们心思意念所犯的罪、上帝都全部记录下来。
私たちの思いの中において犯した罪でも神様が全部それを記録しています。
那今天我们在这个地方、我们等一下要领受圣餐。
これから私たちは聖餐式があります。
那如果没有圣餐，我真的不晓得我们怎么面对上帝。
もし聖餐式がなかったらどうやって神様に直面すべきかは分かりません。
所以我每一次我都很珍惜领圣餐的机会。
毎回私は聖餐式の時間、式の時間を大事にしています。
当我们悔改、当我们认罪的时候，神是信实的，神是公义的，神必赦免我们的罪。
私たちが悔い改めてまた神様の前で罪を認めるときは神様が私たちの罪を許してくださいます。なぜならば神様が真実な方。
到十一节的时候，百姓被迁到巴比伦的时候，约西亚生耶哥尼亚和他的弟兄。
そして十一節、ヨシアにバビロン移住の頃にエコニアとその兄弟たちが生まれた。
为什么被掳？
どうして移住したんでしょうか？
就是因为他们犯罪。
罪を犯したからです。
而当人犯罪之后，
人々が罪を犯した時に、
受尽凌辱。
そして多くの恥ずかしめに遭います。
意思是这个没有什么荣耀。
すなわちそこには栄光がありません。
这个耶路撒冷就被毁了。
このエルサレムがその壊されてしまいます。
上帝的城、
それは神の町、
平安的城、
平安の町
就被毁了。
壊されてしまいます。
当我们犯罪、我们不可能有平安的。
私たちが罪を犯した後には平安があるわけがありません。
我们失去了神的同在，失去了与神的关系，我们就不可能再得到平安。
神様の御臨在を失ったならば、私たちにはもう再び平安ある得られるはずがありません。
这些经文就是告诉我们是个罪人。
この聖書箇所を通して私たちに言いたかったのが、私たちが罪人であります。
我们需要耶稣基督。
私たちがイエス・キリストが必要であります。
第三点就是讲到耶稣就是要来的弥赛亚，他 带来的救恩。
今日の3番目のポイントですけども、イエス様がやがて来るメシアであって救いをもたらします。
这个经文你看十二节说，迁到巴比伦之后，耶哥尼亚生撒拉铁，撒拉铁生所罗巴伯。
そして十二節にありますけども、バビロン移住の後エコニアには、サラテルが生まれ、サラテルには、ゾロバブルが生まれた。
那如果我们看所罗巴伯，
ゾロバブルを見てみましょう。
如果我们回到这个哈该书，
その破壊書に戻ってみると、
你会看到哈该书好像在影射这个所罗巴伯有弥赛亚的那个影子。
その破壊書の中においては、ソロバブルにはこのメシアの影があることを暗示しています。
所以我们大概也可以说，这个所罗巴伯跟弥赛是也有关系的。
このソロバブルとメシアとも関係があります。
然后 你会发现到说，在接下来就是一些我们很不熟悉的名字。
その後に出てくる名前というのは私たちがあまり慣れ親しんでいない名前ばかりであります。
一直到十六节说雅各生约瑟，约瑟就是玛利亚的丈夫。
そして十六節になるとヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。
为什么？
なぜでしょうか？
因为没落了。
廃れたからです。
以色列因为犯罪离开神，
イスラエルの国が罪を犯して神様から離れました。
国家滅亡，
国が滅ぼされました。
很长一段时间就没落了。
長い間にはその廃れてしまいました。
但是在没落的当中，上帝还是在预备，在预备。
けど廃れた状況の中においても神様が備えてくださるんです。
按着旧约的预言，还是在进行的。
旧約聖書の預言が進行し続けていました。
可能当时的人已经忘记旧约曾经所预言。
当時の人が旧約聖書の中預言をもう忘れてしまっているかもしれません。
但神从来没有忘记。
神様が決して忘れません。
所以雅各生约瑟。
ですからヤコブにはヨセフが生まれました。
就是玛利亚的丈夫。
そのマリアの夫ヨセフが生まれました。
称为基督的耶稣是从玛利亚生的。
キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。
我们就没有再讲下去了。
お話はこれ以上は続きませんけども、なぜでしょうか？
因为你要听下集，就二十四号晚上来听。
その次の話は24日に来てください。
耶稣基督的降生。
イエス様の誕生であります。
你不来听，绝对很遗憾的。
もし来なかったらきっと残念だと思います。
听 YouTube 没有现场听精彩。
この YouTube にで聞いても、この現場にいる方がいいと思います。
你们是被牧师牧养的，不是被 YouTube 牧养的，一定要记得。
あなた方は牧師に養われるものであって、YouTube によって養われたものではありません。
所以结论十七节。
結論は17節です。
这样从亚伯拉罕到大卫共有十四代，从大卫迁到巴比伦的时候也有十四代，从迁至巴比伦的时候到基督又有十四代。
それにアブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までは14代、バビロン移住からキリストまでは14代になる。
我有时候很辛苦跟大家解释神学的思想跟科学思想是不一样的。
私はとても神学的な考え方とその歴史的な考え方の異なっていることを説明するのは大変です。
不是准确的十四代。
この十四代というのがもうぴったり十四代というわけではありません。
这个是经过设计有神学目的的十四代。
この設計されている神学的な目的がある十四代であります。
上帝，马太在告诉我们说，上帝的计划从亚伯拉罕就开始。
マタイが言いたかったのが神様の救いの計画というのはアブラハムの時から始まっています。
现在到了耶稣基督。就被成就了。
今はイエス様の時代に来て成就されます。
以色列经过很辉煌的时候，
イスラエルが輝き時代を過ごしました。
以色列也经过那最没落的时候，
また最も、この廃れた時代も経験しました。
上帝永远都在。
けど神様がいつだっていらし、
おいでになります。因为上帝在，我们就有盼望。
神様いるからこそ私たちに望みがあります。
不管你现在是在最辉煌的时候、
あなたは今輝かしい時代にいるんでしょうか、
是你觉得你在最没落的时候、
それでは自分が最も廃れた状況にあるんでしょうか、
上帝在你就有盼望、
神様いればあなたには望みがあります。
アメン、
アメン。
我们低头祷告。
お祈りいたしましょう。
天父、我们来到你的面前。
天のお父様、私たちが御前に集いました。
不是依靠势力，不是依靠才能，那是依靠你的灵，方能成事。
私たちは力を頼るのではなく、また、神様の霊に頼って、すべてを神様に委ねています。
求主帮助我们每一个人。
どうか一人一人を助けてください。
使我们不依靠自己。
どうか私たちが自分自身を頼ることがないようにしてください。
使我们学会依靠神。
そして主を頼ることができますように。
因为你就是我们的盼望。
あなたが私たちの望みだからです。
你就是我们所有的一切。
あなたが私たちのすべてであるからです。
求你帮助我们。
どうか私たちを助けてください。
祷告奉主耶稣基督的名。
主イエスキリストの御名によってこの祈りをお捧げいたします。
アーメン。
アーメン。
非常感谢林元英牧师美好的。